それではグループディスカッションそろそろ終了でございます。手前のテーブルよりお話しされたことをちょっと発表していただきたいと思います。時間にして4分ぐらいがありがたいかなと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、A テーブル の、 ハビキノの山本と申します。ディスカッションの、状況を発表したいと思います。まずやはり一番大きな問題になったのが、さっきもこのミーティングの前に、質問等で出てましたですけども、選考基準ですね。選考基準がいろいろ問題あるのと違うかというふうなことで、少なくとも、このロータリーの米山奨学金をもらう以上は各クラブでの行事に、できるだけ参加するというふうな、まあ、特別に要件があれば別ですけども、ロータリーで奨学金もらったらはいさよならと、あとは知らんと、ほんで適当に付き合いしとったらそれで1年終わったらちょうどいいと、そんな馬鹿げた相手に奨学金を支給すべきかどうかというふうなこと、非常に疑問を感じると、そういう疑問点が多々出てるような状況があるので、見直してほしいというふうな意見が出ました。それともう一つは、本当に必要な人に支援されてるのかどうかと、これはまあ昔からいろんな問題が出てますけども、まあ掘り下げたらキリがないと思いますけども、そういう疑問が出ました。それからもう少し我々ロータリアも厳しい目でその小学生を見つめて、ダメな子はダメだというふうなことで、地区の委員会にご相談して、そしてしかるべき処理を取るのも必要なんと違うかという、ちょっとロータリーが甘く見られてるんと違うかというふうな、そんな意見が出ました。それから E クラブからは今度体制も変わってきたようで、ぜひ受け入れしたいと、そういうふうな希望もいただきました。ありがたいと思います。それから米山の寄付につきましては、これまでいろんなごちゃごちゃがあって、そんなロータリーもいらんということで、寄付拒否型というふうな考え方もあったようですけども、いよいよ新しい風が吹いてきたということで、プラス思考で、クラブで帰って、PR をして、増進に努めたいと、こういうふうな意見も出ました。まあ、短い時間の中で非常に真面目に打ち合わせしました。以上でございます。
どうもありがとうございました。貴重な意見を聞かせていただきました。続きまして、次のテーブルよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。貝塚ロータリークラブの庄司と申します。B クラブ、B テーブルの、意見を発表させていただきたいと思います。まず日本に、この米山記念奨学金の、選考対象になっている学生っていうのが、すでに日本にもう入国している学生であるということで、まあ、私ちょっと入国管理局の仕事をちょっとまあ手伝ったことがあるんですけれども、私自身中国に3年間留学しておりました。でその経験でちょっとこう入国管理局の仕事を手伝ったことあるんですが、まあ、普通に日本に入国するには、親の収入がある一定以上ないと日本の入国管理局はもう入れておりません。なので、米山の奨学金のこの面接とかに来ている学生は、親の収入がもうある一定以上あるということで、貧しい国出身であっても、そのご家庭は貧しくない人ばかりです。って考えると、別に必要のない人に、とても貧しくて本当は優秀な人にお金を出したいところですが、もうそうはなっていないっていうのが、この米山奨学金の現状じゃないかというのは、私前々から思っておりました。なので、選考のこの、まあ、選考方法の提案としまして、各クラブ、姉妹クラブ等で、途上国に、と姉妹、姉妹クラブ、まあ、提携しているところもあると思うんですが、そういうところから推薦してもらった人を現地で面接して連れてくるのも、まあ、いいんじゃないかなと思います。で、まあ、 本当は貧しくて優秀な日本に来たい人を、連れてきてあげるのがいいんじゃないかなと思うんですが、そうじゃなくてもこのロータリークラブのことを理解して、本当に架け橋になってくれるような、そういう人が日本に来て来ればいいかなというふうに思います。っていうのが、私もカウンセラー、3回ほど経験したんですけれども、皆さん結局日本に残って、日本の、どこか就職できた企業に働いて、別に何の架け橋にもなっていないっていうのがあると思います。で、せっかくお金出してるんだからっていう、ちょっと恩着せがましい気持ちに、なるのもわかるんですけれども、あげてしまったものは諦めるというよう な、その大人な、その恩着せがましさがこう見え隠れすると、学生たちもなんか逆にもうこれも絶対もらって帰ったろっていう風な、その気持ちも生まれると思うんで、あんまりそういう気持ちには、なりたくはないという風な、どこかでまた自分たちじゃないところでまた、そういう風にお金じゃなくていろんなことが還元されていったらいいなっていう風に、そんな風にも思うんですけれども、この、テーブルで あったんですが、タクヤ担当の日にその小学生が無断欠席してそのままとか、でもそういうのはもう即刻打ち切りでいいと思うんですが、もうちょっとそういうふうに、そういうふうに一切行事に参加、その宗教のことでされない人とか、宅は無断で休むとか、そういうルール違反に関しては厳しく、もうその場で即刻打ち切りにして、でもそれ以外に関してはまたどこかで帰ってくればいいなっていうふうな気持ちで留学生を育ててあげるのもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。以上です。
どうもありがとうございました。続きまして C テーブル、そちらのテーブルよろしくお願いいたします。
はい、松原の吉川です。僕も3回ほど、カウンセラーさせてもらったんですけども、うち来てる子は霊界もほとんどというか、次に4回あったら3回ぐらいまで来てました。ほんで、行事にはほとんどというかな、参加してくれました。いい子で、いい子いう子。で、残ってる子、国へ、韓国の子も韓国へ帰ったし、台湾の子も、今度台湾へ帰ってるとか、スリランカの子も帰る、シンガポールの子も帰ると言うとったし、残ってる子は少ないんですけども、僕とかでたまたまそういういい子いうんか、英語が来たんで、で今回も英語やな思って引き受けたんですけども、最初これな出席できなくて、うちの会長が代わりに僕来てくれたんですよ。スリランカの女の子が聞いたら、話聞いたら、隣の松原、中の松原さんに聞いたら、いや男の子やでとか言うとったけど、それはそれ冗談ですけども、いやそんなんで。松原うち来た子はほんまにどうかな、いい子でした。一生懸命、大学で学芸大学で、ダンスのなんか勉強したり、ほんまに、宗教の千利休の、そういうなんて言ったら、仏教を兼ねて何や勉強してるとか言うて。タクヤで話してましたけども、僕とこへたまた来た子はほんまにそういう大学院いうんか、一生懸命勉強して、もう一年2年間、もう一年勉強したいから4年前からお金出してくれとか言うとったけど、いやそれはもう一回申し込んだんですけども、結局ダメで、他の奨学金で行ったと言ってました。そんなんで当たり外れあると思うんですけども、日本を理解、僕とこ集まって預かった子は本当にどうかな、霊界も来て、僕とこも晩ご飯一回食べにおいでや言うて2回ほど家で、いつも食べてるやつを食べさせたんですけども、そんなんしたり、僕の友達とこ行って一緒に、そこで話をしたり一緒にご飯食べたりしたんですけどね、そんなんで、できる範囲、あんまりどうかな、よりそっちもおかしいな話やし、こっちも男やし、向こう僕とはたまたま女の子やったし、そんなにね、できへん、やっぱりそのね、ルールちもあるやろうし、あんまり読んでもこっちも変に思われたから具合悪いし、そんなんで、そこらあたりのどうかな、接近どうも考えなあかんかなと思って、やってます。ここの話で今さっき出たんですけども、お金今6000円ですか、 先にあれ、1人頭6000、6500円納めてますね。でそれと、あと今年は7500円ですか、また帰って、どういう集め方するのか。僕ら昔は30万円、3人ほど、毎年、まあ、自分が委員長したら自分が納めて、あと2人ほど探してきて30万、順番に90万円かな、90万円と、あの自分6000円もやってたんかな、忘れましたけども、そういう形 で今ちょっと減ってきて、10万を3人ぐらい集めてるんかな、なんぼか。今まで僕とこも2640地区、松原一番多かったらしいですけども、最近はちょっと人数も減ってきて、だいぶ減ってきたんですけども、そんなんで、まあ、奨学金の方も一生懸命集めさせていただきたいなと思ってますんで。あと何か話ありましたか。いろいろありましたけども、すいません、こんなところで終わらせていただきます。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、続きましてのテーブルよろしくお願いいたします。
テーブルでございます。栄東の八尾でございます。限られた時間でしたので、ここのテーブルはもう本当に我々委員長として、まあ、もうその寄付金を集めるためにその何ができるかということに絞って、まあ、話をいたしました。で、まずその会員の皆様にですね、いろいろいいお話出たんですけれども、1点目といたしまして、その会員の皆様にその集められたお金がですね、もうほとんど先ほどお話になりましたけども 95% ですか、公益、財団法人ですので、米山の場合は学生にほとんど 95% 使われるんだということを、まず会員の皆様に、まあ、説明すべきだと。他の、まあ、団体なんかですと、その運営費であるとか、まあ、そういった諸経費に使われることが多いので、まあ、米山に関してはそういうことではないということを、まあ、会員の皆様に、まあ、まずアピールすべきだという意見がございました。で、また、過去にですね、寄付をしたところ、その年度 の委員長さんからですね、その全員にその、まあ、手書きでですね、お礼の手紙をいただいたという意見もありました。皆様、委員長様がですね、寄付をしていただきました会員様にそのお礼の手紙を出すというのも、またその心がその次にまたつながる、まあ、いい手段ではないかなというふうにお聞きいたしました。で、また先ほど地区役員さんからのお話もございましたけれども、今年はもうぜひその例会時にその寄付ボックスをぜひ回そうという試みをしようという意見もございました。これは個人単位ではなく、まあ、クラブ単位での寄付になりますけれども、まあ、少しでも寄付を増やすために、まあ、そういった努力もしたいというふうな意見もございました。それと寄付したお金なんですけれども、これが全額ではないんですけれども、まあ、一部税金の控除になる、まあ、これも皆様にぜひお伝えしてもらいたいというふうに思います。まあ、私はちょっとよく存じなかったんですけれども、全額ではなく一部ということで、これは、豆知識の11ページに載っておりますので、まあ、それをご参考に、まあ、税金の控除もあるということを皆様にお伝え願いたいというふうに思います。と最後になりますけれども、何と言いましても、まあ、我々、ロータリアンと、それと小学生との親密さというのがもう何より大切だと。こちらがやっぱり、親切にしてあげることで、まあ、相手ともやっぱり同じ人間であるから、まあ、心は通じる。もし自分の子供が外国に、まあ、留学に行って、その先で、親切にされたら、私たちは非常に、まあ、親として、まあ、嬉しいではないか。まあ、その逆を考えた場合ですね、やっぱり、日本に来られている生徒さん、学生さんを、まあ、親切に大事にしてあげるということが、大切なんではないかというふうなお話がございました。デーテーブルは以上です。
どうもありがとうございました。Eテーブルになりますね。はい。よろしくお願いいたします。
すみません、Eテーブル。近森裕子さん、委員長就任おめでとうございますか、ご愁傷様かどっち言うたらよろしい、まあ、頑張ってくださいね。私今補欠でね、ここへやってきたんやけど、じゃんけんポンしたらね、私米山の あれはカウンセラー2回させてもでね、年は若いんですけどね、あのロータリー年度が古いということでさせてもらいましてね、まあ、あのとりあえずさっきから皆さん言ってはること割と重複するんで、ぜひやりたいと思ったのは、あの米山の政党をね呼んでほしいでね、とそれを言うたらここの桐本さんですか、あの新宮の、あ桐本さんね、桐本さんから無理やって言われてね、新宮はあの大学がないんですって、一番近い大学でも3時間4時間かかって、ね、来れない、ほんまこんなん米山候補はいいんちゃいますかね、うん、そのいや現実にね生徒が一人も来れないっておっしゃってるんでね、私一生懸命口説いたんやけど、あそれやったら米山寄付なんか無理やろなと思ってるんですけど、っていうのはあのやっぱりね米山の生徒がね自分のクラブへ来てくれたら、これまあいろいろありましたけど、活性化しますよね、特に綺麗子がいっぱい来たらね、あいっぱいは来ないけど毎月来てくれたら、その子たちに私も2回カウンセラーさせてもらった時言うたんですよ、とりあえずね1年間でねあの手帳渡すから、このメンバー全員のね名前と顔を覚えてくださいと、ほんで可愛がってください、可愛がってくれたらね、あの例えばその旦那の奥さんからねパパ出したって言ってね寄付が来ます、別にともとも入ってきますからね、くれくれ言うと絶対くれませんけど、ほっといてもねそういう子が来たら入ると。でもう一つね、今言われたのはあの10万高いこと思わへんかっつうね、さっき言ったあげんの腹立つと思うよね、あの可愛らしくはね、はい毎月ありがとう言うてね、別に中はいらんけど来てくれたらあげようと思うけどね、入ってるポッとポケット、それはあかんで、こう言ったら消えへんしね、そういう人にね高いと思いますね、半分にしてね倍に増やしたらどうやって、そういう意見もありましたんで考えておいてください。あのはい、それとさっき言ったあの途中でもやめさせる、これは権利はあるんですか。あるんですね、だからもしそれを提訴すればいいんですね、あかんかったらその米山委員会に、うちの来てる子はねあれで、もう一つ言いたいのはね、来てる子をね、あの選考委員はみんなおっちゃんばっかりですか。いや今年はね、じゃその前はちゃうでしょ、あの平均割と可愛らしい子が予算来はるよねどういう選考基準にしてはるかね普通のおばちゃんも予算選考したらね多分予算落ちると思いますけどまあそういうあの意見もありますので、だから途中でもねやめさせてもいいんだったら、あのそういうふうにしてやれば、あの上げる方は腹立てへんと思います。だからあなたの態度しかんでね、あの1回はイエローカードやけどね、次は赤切りますよってね言うのも、はい、文句ありますか、は
い、
どうぞ。
いえ、あの本当にあの確約書というのがございまして、はい、でこの条件のもと奨学金を受け取りますというので、そういう形で、まあ、一種の契約みたいになっておりますので、例えばですね、先ほどおっしゃられたような、霊界すっぽかした方とかですね、そういうのはもうあのもうこの子は奨学金を受け取る資格はもうないと委員会の方で判断したら切るというのはあのこちらに権利がございますので、そういうことがございましたらぜひあのご一報いただければご相談させていただきます。
今その意見初めて聞きましたね、はい、さっきあの1年間払ったんですよね、残念やね、その時に言ってくれたって
あのそれからすみません、補足でございますが、あの、霊界の行事にあのロータリーのその行事に参加、あの宗教上の理由でできないという、女の子がいたというふうにおっしゃられました。その、まあ、例えば日曜の大きなそういう行事でなくてもですね、あの、霊界に、まあ、4回のうち3回来たらそれだけでも十分交流していると思いますし、であの小学生というのはお客様ではございませんので、例えばですね、とニコニコボックスのお手伝いをするとか、受付のお手伝いをするとか、そうすることによって、会員の皆様もお声かけもしやすくなって、より交流が深まって仲良くなっていけるのではないかなというふうに思います。
ありがとうございます、はい、以上です。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。それでは、最後のテーブルになります。よろしくお願いいたします。
はい、F のテーブルです。今、 ちょうど意見出たんで、そのついでに言わせていただきます。その韓国の宗教上の理由の子っていうのは、クラブの方でいろんな手を尽くして、その推薦の教授やとか、財団やとかいろんなところに相談したけれども、結局1年間我慢せざるを得なかったというご意見をいただきました。なんかその日曜日の行事だったら参加せんでもいいのかというのも、ひょっとしたらその契約の中にあるかもしれないんで、とにかく、ホストクラブのロータリー行事で要請があれば何パーセント以上参加せないかんのかというようなことを明記しておいていただかないと、いや、いけません、いけません。特に宗教上の理由っていうのはなかなかやっぱりこう、ダメってこっちも言いにくい部分がありますんでね。まあ、イスラムの人じゃなくて、だったら、金曜日に、なんかせないかんとか、そういうのはあるでしょうけども、一年間通じて日曜日すべてダメというふうに言われると、これはもう初めからロータリー行事に参加しませんって言うてるようなことなんで、そういうのは、きちっとしておいていただきたいという、まあ、ついでだったんで、そういうのも。うちのテーブルでは、とにかく、寄付を皆さんに促進するためにはどうしたらいいのか。まあ、普通寄付の6000はこれはもう会費から出るんですけれども、それ以外はほとんど、その、ニコニコのような、そういう封筒で、米山の封筒でお願いしてるようなんで、それではなかなか目標に行きにくいんで、こう、年度詰まってくると、それこそしてくれそうな人の肩を叩いて封筒を渡すというようなことをされているようなんですけれども、まあ、中には、会費と一緒に、ある程度寄付依頼をして、目標に近づいているというクラブもあるということです。それ、ただまあ、その、この豆を、辞典ですか、見せていただくと、基本財産に50億あるわけですね。まあ、ちょっと一時よりか減ってるような気がしますけれども、それと、積立金が25億あると。75億あるにもかかわらず、毎年15億近い金を集めていかなければならないのか。この経済情勢の中、会員がどんどん減ってる中で、そこらの考え方の見直しも必要ではないかなというふうに一つ思います。それと、あとは、カウンセラーになられた方のいろんなお話なんですが、結構、私どもではなくて、同じ市内で、来てた留学生でラオスから来た子があったんです。この子は非常に熱心に、他のクラブでもたくわし、他のクラブの礼会にも参加しっていう、そういう熱心な子もおりました。で、まあ、中にはっていうか、中国から来た、医学部の大学院に来られた、嫁さんと子供を連れてきて、来るほど結構豊かな経済力がありながらも、奨学金を申請してきたという、それが通ってたというのもありました。そういう、なんか矛盾を感じながら、カウンセラーをしたというご意見もありました。で、まあ、総称的には、貧しい国っていうか、ちょっとやっぱり低配開発国の留学生、ですと、帰国後、まあ、帰って、事業を起こすとか、教育の機関に就くとかっていうことで、結構影響力、地元、帰ってから影響力のある地位に就く人が非常に多い。さらに、もっと発展すればロータリアンになる人も多いと。そういうことを踏まえたら、やっぱりロータリー活動、かえって平和活動もロータリー活動もできないような国がいくら留学生が多いからって言うて、比率をそこで持ってるっていうのはどうかなというふうな部分もある。以上です。
どうもありがとうございました。本当に有意義な時間を過ごしたと思います。
いろんな質問ありがとうございました。このいただきました質問はですね、これ委員会が終わりますと東京の方にまたアンケートがたくさんございますので、それに、書かせていただいてですね、委員長が報告して、米山評議員会の方でいろいろまた協議して今後の、運営に行かせていただけるかと思います。それと質問の中で今即答できることが、まずクラブ支援、吉川さん言っていただきましたよね。クラブ支援のもう一年というの、もう一年したろかっていうような、これクラブ支援ってあるんです。一人の学生がもう一年、もうちょっとしたら博士号が取れるのになっていう時に、クラブが半分、資金を出して、半分米山からというクラブ支援が2年延長できるんですが、これは今年度2640の選考の方では採用しないことに決めました。これなぜかというと、やっぱり人、そのクラブによって不公平感が出るということで、2640地区は今年度は採用しないということを報告させていただきます。それと新宮さんが大学地から離れているというところでございまして、これ2年前だったんですが、私は米山させていただいたときに田辺ロータリーさんクラブさんに州のクラブになっていただいて、有田2000ロータリークラブさんにサブクラブになっていただいたんです。だから、新宮まで通えないときは、大学から、近い、クラブに通っていただく。そうすることによって、遠いクラブと近いクラブとの、交流もできるし、米山の、カウンセラークラブとしてね、なっていただくことができるということで、ロータリー理解促進につながるんじゃないかなということなんです。ぜひとも来年またね、応募していただいて、遠いクラブでも、サブクラブ制度というのがございますので、それを使っていただいたらいけるかなと思います。今即答できるのは、それともう一つ、そのテーブルの、ご質問の、現地の、人を採用したら、この制度も、日本でございます。現地採用。これ宝の原石を探そうというような感じで、現地で見つけた子をこっち側に日本に招き入れようという制度もあるんですが、これの問題点が一つありまして、採用するには、やはり日本で大学を決めたけなければならない。住むとこを決めたけなければならない。そして、支援期間が最高2年なんで、大学はまあ4年あったりしますよね。その後のフォローをどうするのかという問題で、今試行的に、東京の方でやってるんですけども、なかなか、現実に広がることがちょっと難しい問題が出ているようでございます。制度としては、今3名、試行プランでやってるようでございます。以上、私の知ってる限りの、返答でございました。ありがとうございます。
どうも谷野副委員長、ありがとうございました。それでは最後になります、総括及び閉会のご挨拶を近森裕子委員長よろしくお願いいたします。
皆様本日はお忙しい中ありがとうございました。本日、この、出席いただいた席でですね、皆様が、吸収なさったことを、ぜひクラブに持ち帰っていただきまして、少しでも米山の、理解促進、寄付増進、そして、小学生との交流の、向上に、向けて、具体的に、皆様のお力をお借りできるよう、お願い申し上げてご挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。
それではどうもありがとうございました。これにて米山基金小学部門部門別協議会を終了させていただきます。この後14時45分より4階のロイヤルホールにおきまして、全体会議を再開いたしますので、ご移動の方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。